久しぶりにすすきのへ行きました。なかなか楽しくてついつい飲んでしまって少々二日酔いの翌日でした。やっぱり友人と飲むのは楽しいです。目指せクラファン漫画界とひらがなの新井圭です。
戦士の姿よ闇を駆け抜け光の向こうには勝利あり。
平日にすすきのに行ったんですが、いやどこも混んでましたね。ついついはしご酒で最後はこうおばちゃん2人でやってるスナックへ。いやなんかこうスナックって響きが良くてね、その友人に紹介してもらって、今時なんか全時代的じゃないですか、スナックっていうのがね。いやそこは誰もいませんでした。ということで、今週も元気に張り切ってまいりましょう。今週の話題はこちらからです。
戦う敵は己だけ。チャンピオンベルトだけじゃない、大事なものに。
さあ今日のゲストはこの方です。秋葉しおり選手です。こんばんは。
こんばんは、秋葉しおりです。よろしくお願いいたします。
はい、あのね、
はい、
もともとはあれでしょ、どこだっけ、ご出身は。
あ、デビュー。
デビューは、はい。
デビューは、アイスリボンの方でさせていただきました。
だから、なんか知ってるんだよね。
多分、一度、出させていただいてるんですよ、
う
ん、自分。はい。
それはいつの話？
本当デビューしたての頃なので、2014年。
4年、8月16日だ。はい、
多分そのぐらいだったと思います。
あ、すごいなぁ。っていうことは僕は話してるんだ。
はい、一度お話をさせていただいております。
知ってるからさ、あれなんでかなって、もうね、
はい。
もう29年やってるからね、いつ出てるのかとかなんか、はい、そういうのももう、こう分かんなくなっちゃってる。
そうですよね。
で、当時その時は、じゃあ、あれだよね、はい、シークレットベースじゃなくて、
はい。
ねえ、アイスリボンにいたんだもんね。
はい。
で、アイスリボンの話をしてたんだ。
はい、そうです。
それで、アイスリボンで、まあ、怪我だっけ？なんか、頭打っちゃって。
そうですね、ちょっと脳震盪がきっかけで、あと、なんていうんですかね、こう、記憶が曖昧になってしまった部分とかがありまして、はいはいはい、ちょっと、今の状態では続けられないなということで、退団をさせていただきましたね。
それで、はい、そこから2015年からフリーランスとして活動を始めたの。
はい、そうです。
それで、はい、ここに至ってシークレットベースの、はい、所属という形だよね。
はい、所属にならせていただきました。
で、7月にこう、シークレットベースに復帰予定だったんだけど、それがコロナがあって、
はい、
要するに、往来自粛のためにこう、出場自粛で。そうですね。はい。で、今回、7月26日に、シークレットベースに入団して、試合としてはもうやってるの？
試合といたしましては、入団したのがですね、去年の7月26日。
あ、去年か。
はい。で、去年に本当はその日に復帰する予定だったんですけれども、ちょっとコロナウイルスの関係で、ちょっと東京へ行けないというふうになってしまいまして、今年の7月の22日の新宿フェイス大会にて、復帰をさせていただきました。
でもなんか7月22日ってのはまだあれだよね、コロナの真っ最中だったよね。
でも、まあ、その時はまだ感染者が去年よりかは少なかったので、もう皆さんをすごいお待たせしてしまってますし、はい、私もすごくすごく復帰をしたかったので、もうここしかないと思って。
ああ、そっかそっか。
はい。
まあ、またなんでこれ、シークレットベースに入ることになったんですか？
そうですね。もともとフリーの時からですね、シークレットベースにはとてもお世話になっていまして、前々からですね、レア福田さんに、相談してたんですよ。私はプロレスリングシークレットベースが大好きだから入りたいと言ってたんですけど、みたいな感じで。
なんだそのええっていうのは。
やっぱ、男子の団体なので。
ああ、そうかそうか、はい、そういや。
女性がこう、ポンと一人入るっていうのはええっていう。
女子いないよね、そういえばね。いなかった、
はい、
いなかったよね。
はい、初めて女子で所属をさせていただきました。
じゃあ、 どうなるの、その戦いは男子ともやったりとか、はい、あとは女子他の団体からこう上がったり、はい、フリーの女子選手が上がったりするわけ、
はい、そうですね、あの新宿フェス大会の復帰戦では、うんうん、あのバンビ選手と組ませていただきまして、
はいはいはい、
はい、ピアジェンの中森花子選手と、はい、あの大空知恵選手、
はいはいはい、
が復帰戦の相手になってくださりますし、
うんうん、
であの試合をさせていただきました。
じゃあシークレットベースが好きで、まあ、はい、じゃあ好きな団体に入れたっていうことなのね。
はい、そうですね、大好きな大好きな団体に入れました。
なんかシークレットベースも知らないうちになんかいっぱい人が増えてきて
そうですね、
なんか清水選手やる気になってるよね今ね。
はい、
もうなんか北海道でもやりたいとか言って。
あ、そうなんですよ、うん、北海道でもぜひやりたいねっていうお話をしておりまして、
うん、なんか来月来るような話しておりましたけど、
はい、あ、そうですね、札幌行きたいって言ってました、
うんうん、そうなんだよね
はい、
で秋葉選手は割とその、はいはい、アイスリボンを出たあたりから、
はい、
割とそんなにしっかりとこ行動っていうか活動をしてたわけじゃないんだよね。そうでもないの、びっちり、びっちり
プロレスフリーでは結構試合をさせていただいてましたね、
うん、
はい、
なるほどね、
ありがたいことに。
あ、そうですか、
はい、
今体重何キロあるの。
今は、うん、デビュー当時よりかは増えまして、47ぐらい
です。うん、でも、どうよ、その、プロレスラーとして47キロっていうのはどうなんですか、はい、簡単に勝ち慣れちゃうね。
いや、そうですね。やっぱ軽いので、
うんうん、
やっぱひょいひょい担がれてしまったりとか、うん、あと、まあ、結構トップロープから飛ばれて潰されてしまったりとかっていうのはやっぱありますね。
ああ、なるほどね。
はい。
でも、まあね、体重をかといってだから増やすっていうことにもならないだろうから、
まあ、
見た目とかあるしね、
うん、でも過去最大体重が多かった時って50キロ台なんですよ、やっぱり
夢のような話だなねえ、
はい、
あ、そうか、
そうなんです。
やっぱりでもね、プロレスラーだとやっぱりこうね、みんなだってさ、女子プロなんかで100キロぐらいある人なんかザラにいるじゃない、
は
い、
そうですね、はい、
うんうん、まあ、そのバンビ選手くらいだったらまだしもね、それこそ大きい人になると大変だよね戦うのね。
そうですね、やっぱあの一番自分が大きかった方が、
うん、
ダンプ松本選手と試合させていただいた時が本当に、
ダンプさんって今何キロあるんだろう
何キロなんだろう。でも、うん、自分あの後ろからバックを取らせていただいたときに、
うん、
胴回り回りませんでした。
あ、手が。
はい。
いや、そういうのって絶対なんかそのあのバックドロップとかできないよね。
はい、もう自分の手がつかめないぐらいの回りだったので、
うんうん、
はーって思いました。
なるほどね。
はい。
まあそれでも。そのこう体重の軽い人にしかできない技っていうのもいろいろあるんだろうからね。
そうですね、
そういった意味合いではね、
はい、
うん、でもコロナは大変だったでしょ。じゃあコロナの間そのデビューがこう1年も伸びちゃったわけだよね、うん、
そうですね、まあでもその期間、
うんうん、
よく言えば、
うん、
あのトレーニングする時間が増えたっていうのが、
ね、
はい、いい風にいい風に捉えていこうと思いまして、
うんうん、
はい、
なるほどね、そういうことか。さて、はい、その話なんですが、シークレットベースの、はい、まあ、これからの試合というかその辺をちょっと教えていただきたいかなということで、
はい、
まずは、10月31日
はい、10月31日ですね、
調布ハートフルホールというところで、はい、行います、はい、あのね、今までずっと調布でベースにしてやってきたじゃない。
はい、
で前やってた会場っていうのはここと一緒なの、それとも違う会場なの。
あ、同じです。
名前が変わったの。じゃあこれ
ずっと、はい、あの調布ハートフルホールがホームということで、う
ん、じゃあ名前変わってないんだね、はい、これね、調布ハートフルホールはね、はい、そうなんですね、
変わってないと思います。
じゃあここがもう今あのあれだ、コロナでも、はい、できるようになったということ。もうコロナが明けたからね、はい、緊急事態宣言がね。はい、
そうですね。
そうすると、その、いわゆる自分たちのホームベース、それこそ、はい、シークレットベースじゃないけど、ホームベースでやれるっていうことで。
は
い、
うです、ホームベースにまたシークレットベースが戻ってきます。
あ、なるほどね。
はい、
その次が11月14日、
はい、名古屋のスポルティーバさんで試合をさせていただきます。
もうスポルティーバっていっぱい何回も名前聞いてんだけど、なんとなくは知ってんだけど、はい、映像とかでね、
はいはいはい、
でも実際に行ったことないから一度ね名古屋行ったり行ってみたいなと思ってんだよね、
はい、私も初めてなんです、スポルティーバさん行かせていただくの。はい、
あ、
いいよ。なのですごく楽しみにしております。
うん、なんかスポルティーバってさ、
はい、
エンタメでいいよなっていうか、
はい、
うん、なんかなんていうかな、本来あるべき姿ってエンターテインメントって、はい、あの例えば、アメリカ行ってラスベガス行くとさ、
うんうんうん、
あのこう大きい会場でプロレスやったりとか、はい、なんかマジックやったりとかして、それを見ながら皆さん、はいはい、食事したりとか、
うん、
そういう風に楽しめたりとかするんだけど、はい、やっぱりなんかそれのなんかちっちゃい版っていうか、
そうですね、やっぱり大きい会場では大きい会場なりの楽しみ方、
うんうん、
で小さい会場ではやっぱ選手と近いっていうので、
うん、
こうもっともっと身近に選手を感じられる場所なのかなと思います、
は
い
はい、これって、
はい、
調布はもう対戦カードとか決まってんの？まだ、
ですね、うん、メインイベントだけ、
あ、決まってんだ、
決まっておりまして、
うん、
あと、ハロウィンのバトルが、
あ、ハロウィンバトルロイヤル、
はい、その2つが今決まってます。
ハロウィンバトルロイヤルってことはみんななんか格好するわけだ、は
い、そうですね、選手がおのおのハロウィンの仮装をして、うん、バトルロイヤルを
やるわけだ。
はい、
秋葉選手は何をやる、
何をやろうか今すごい考えてます。
まだ決まってないんだ。
はい、まだ決まってなくて、
どういう、やっぱりその従来あるようなハロウィンの格好するの？
そうですね、従来あるような格好をしようかなって今考えてはいます。
あ、何や、はい、まあ、ハロウィンだから何やってもいいんだろうけど、
そうですね、
うん、ね、
結構ハロウィンを楽しみにしている選手がたくさんいるので、
うん、選手がいる、ファンじゃなくて選手がたくさんいて、
ファンの方ももちろん楽しみにしてくださってるとは思うんですが、うん、もう選手がもうノリノリで、
いいよね、
待ち構えております。
そういうのがね、
はい、
なんか2倍楽しめるよね。
そうですね。
ぜひね、
通常の試合とバトルとで、
うん、お近くの人はね、まあ、お近くじゃなくても関東圏だったら行けるだろうから、皆さん、
そうですね、関東圏じゃなくてもツイキャスの方で生配信をいたしますので、
うん、なるほど、
はい、ぜひツイキャスの方もご覧いただければ、
そっちで、
はい、
見ることもできるということでね、
はい、
ああ、そうですか。いや、今便利になったよね、そういうことでね、
うん、
見れるからね。
そうですね、
うん、
はい、
そうかそうか。この間僕もなんか大仁田敦史の電流爆破を、
はいはい、
買いまして、見て、はい、見ておりましたけどね、映像でね、うん、
はい、
やっぱりなんか臨場感が伝わってきてなかなかいいかなっていう感じがしますけどね、
う
ん、まあまあ、
ね、
いけないからしょうがないわね、この
そうですね、
この時期だったからね、
はい、なので遠方の方にぜひそういうツールを使って、
はい、
レスリングシークレットベースを見ていただければと思います。
はい、わかりました、ありがとうございます、はい、2回目の出演でしたね、
はい、
ということで次の方どなたを紹介していただけますでしょうか。
はい、次の方はですね、
うん、
プロレスリングシークレットベースの所属の川島真織選手に、うん、
あ、はい、わかりました、
渡したいと思います。
はい、それでは本当に最後になります、全国のファンの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、7月の22日に復帰をさせていただきました秋葉しおりです。プロレスリングシークレットベース初の 女子選手ということで、周りに男子選手がたくさんいますが、もっともっと頑張って皆さんに引きを取らないように試合をしていきたいなと思ってますので、ぜひ応援の方よろしくお願いいたします。
ドクター、
はい、どうも、
今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
まあ、先週あたりからね、お話したようにそのちょっと遠くへ試合見に行ったりできるようになりましてですね、うん、今週は大日本プロレス2つの大会を見ました。
お、はいはい、どこで？
まず月曜日ですね、
うん、
25日、新木場大会だったんですけれども、うん、これはですね、まずメインイベントは、
うん、
ドリューパーカーの持つ GCW のウルトラバイオレンスのベルトに、
うん、
武田正史選手が挑戦するというタイトルマッチ、はい、それから、セミファイナルはですね、関本岡林組が 先だって高知で取りましたベルトに、橋本大輝、上谷秀吉が挑戦するリマッチということで、はい、2大タイトルマッチですね、
はい、
で、これはですね、久々に新木場満員ということで、
も
う、だいぶ一時期よりもですね、客席、ちょっと緩和したといいますかね、
うんうん、
客席数増やした形になってましたけれども、
うんうん、
それが満員ということになりましたね、
うん、
で、まあね、ネットなんかでも今回のそのカードはもうこれ新木場じゃなくて後楽園ホール級のカードじゃないのなんてことがね言われてましたんで、うん、まあ、実際その通りでですね、うん、お客さんの期待を裏切らないような、まあ、セミファイナルの方は橋本大輝選手が、
うん、
関本選手にライジング DDT を決めて、
うん、
ベルトを奪い返したと、
うん、
いう形になりましたので、これは、土曜日、
うん、
土曜日にベルト取ったんでしたっけね。そうするとね、1週間殿下ってことなんですか。
じゃあやっぱりその地元だからやっぱりそこはあれだったんだね、
まあ、力が入ったというところもありますけど
ね。
だけどこの試合中身が非常に良かったですからね、岡林組が勝った試合ですね。でそれもあって、まあ試合が終わってから関本さんはですね、
うん、
コメントスペースで、すまん岡ちゃん、縮小、ふざけんな、リマッチだこの野郎と言って即座に、再戦が決まったと。
すごいね、しばらくそんな感じだね、まあ、どっちか勝ったら、
いやだけどね、これはなんていうか今の、ね、岡林選手の試合本当に外れがないですね。
あ、お金取れる試合だよね、じゃね。
お金でもう本当になんていうかあれでしょうね、体力的にもですね非常に、充実してる感じがしますね。
あ、なるほどですね、
まあ、もちろん他のね上谷選手、それから、うん、大地選手、関本選手ももちろんなんですけどもね、
うん、
非常にねなんというかレベルの高い試合をしてますんでですね、
うん、
まあ、もう今チャンスがあったらぜひ皆さんにも見ていただきたいと思いますね。
はい、
それで、メインの方はですね、うん、これもベルトが移動ということになったんですね、
はい、
で今回は特別、何マッチというふうなですね大きなアイテムはなかったんですけども、
うん、
蛍光灯と、それから蛍光灯タワーが、コーナー1箇所、
うん、
それからですね、一方向にですね、
うん、
有刺鉄線で作りましたバリケードがあって、その上に蛍光灯が乗ってると、
うんうん、
まあ、それはちょうど、エプロンのすぐ下にありましてですね、うん、まあ、武田選手がドリュー選手をコーナーからですね、
うん、
エプロンから、落とす、この上に落とすという形で使われたわけですけれども、うん、で新しいアイテムはなかったんですけどね、やっぱり武田選手 のすごいところっていうのは、なんて言いますか、テンポが速いんですよね、
うんうん、
技から技への間がなんというか半テンポ速いと言いますかね、
うんうんうん、
相手がこう攻撃しようと思った、蛍光灯タワーを持ってきたところへ、ま、自ら突っ込むというんですね。で、ちょっとこれ武田選手はまあ音楽好きなのは知ってますけどもね、うん、なんかちょっと非常に音楽的なその反拍早く入るようなですね感じがしましてですね、
はいはい、
まあ、彼はバンドやってたという話は聞いたことないんですけども、うん、ひょっとしたらそういう活動歴があるのか今度聞いてみてくださいしますけどもね。何か非常にその音楽的な感じを今回の試合見てて特に思いましたね。
うん、なるほどね。
まあ、他にもですね、だけどドリュー・パーカーも新木場の壁のですね、鉄骨をよじ登って高いところからですね、うん、こう、はい、トペコンじゃないや、スワントーンのアタックですとかね、はい、そんな空中戦もあったりなんかしましてね、やっぱり、まあ、デスマッチに、新たな、まあ、技を入れようとしているというのはひしひしと感じましたね、
うんうんうん。
でまあ、この後武田選手はベルトを取って、アメリカへ行って防衛をしてくると言ってましたんですね。
お、なるほどね。
まあ、これ具体的な遠征の日程はまだ発表されていませんけれども、
うん、
まあ、アメリカへ、まあ、行って、まあ、これ誰を相手に防衛するのかということもありますしね、
うんうん、
まあ、だけどなかなかね今の、この 武田ドリューパーカー石川とかのですね、レベルを超えるアメリカ人はそんなにいないだろうと思うんですよね。
なるほどね、
まあ、今回特にドリューパーカーの試合の中でも今回非常になんというか、スピリットを感じましたのでね、まあ、実際試合後のコメントでも武田さんも今日はドリューパーカーと血と血で感じ合う、試合ができたと、あいつはまあ、イギリス人かもしれないが、俺にも響いたぜというようなことを言ってましたんでね、まあ、再戦もあるかもしれませんけど、その前にその、アメリカ行ってどういう試合をしてくるかっていうのもちょっと楽しみなところですね。
あ、そうですね、
はい、でですね、はい、さらに、まあ、今週木曜日ですね、
はい、
28日で28日静岡大会、29日浜松大会というのがあるのは知ってたんですけれども、はい、まあさすがにちょっと距離がありますんでね、どうしようかな、うん、まあ仕事が忙しかったらちょっとなかなか行くの大変だなと思ってたんですが、
うん、
前日ぐらいにですねカードが発表になっていましたらですね、はい、静岡大会のメインイベントはスペシャルシングルマッチ関本大輔対、うん、関根シュレック秀樹と、
あ、なんでその関根シュレック秀樹というのはどこで、
なんで、ね、突然出てきたのかわからないんですけども、うん、関根選手はあれなんですね、静岡出身なんですね。
あ、そうなんだ、
はいはい、
地元なんだ。
はい、リング上でのコールでも言われてましたけど、もともと静岡中央署に勤務してたと。
ああ、そうなんですか。
なんですって。
おまわりさんがいたわけだ、ここにも。
そうですね、まあ、あちこちに最近はプロレス会場のリング上におまわりさんがいることになってますけども、まあ、それはですね、やっぱりちょっと見てみたい気がしましてね、
はい、
ネットでもちょっと話題になってましたけどね、
うんうん、
もっとね、前から発表すればいいものをですね、
ああ、そうだよね、
まあ、本当に直前になって、で出頭のモバイルにもですね、うん、直前というか、当日の昼間まで、カードはですね、若手のリーグ戦ですね、今、うん、五蔵六布、ゴーズオンロックというね、はい、英語に五蔵六布というのをかけて、それた、リーグ戦のタイトルにしてますけれどもね、うん、それの告知は載って、それのタイト、カードは載ってたんですけれども、その関根主力秀樹参戦、そして関本大輔と対戦というのは書いてなかったんですよね。
何だったんだろうね、それね。
まあ、夕方になってみて、ようやくシュープロモバイルにもそれがアップされたというね、
うん、
だからあれですよ、シュープロも来てなかったと思います。
なるほど。
サムライ TV だけあんまり見かけないカメラマンの人がいたかもしれませんけどね。でですね、はい、この大会もですね、セミファイナルでは、今度、今野村が持っているベルト、ノムタクの持っているベルトに挑戦する青木優也選手ですね、
はい、
が前哨戦として青木優也、岡林対あれですね、阿部文則、
はい、
ノムタクというカードだったわけですけど、
ね、
これも、はいはい、これも、まあ、バチバチと言いますかね、まあね、うん、バチバチとか UW、まあ、令和の UWF というか、
はい、
令和のバチバチというか、まあ、だけど単純に UWF でもいわゆるバチバチバトラーズ風でもなく、
ね、阿部選手はバトラーズ系だからね、
はいはい、うん、まあ、だけどもね、そのなんて言うんでしょうかね、やっぱりただだけどそれを再現したいというふうにやっているわけではなくてですね、また現代的なところがありますよね、
うんうんうん、
新しい攻撃が混じってたりですとかね、
うんうん、
だからね、彼らはそれを自分たちのものにしつつあると思いますし、
うん、
また逆に言うとあれですよね、その彼らは前も野村選手に話聞いたこともありましたけれども、直接はUWF とかバトラーズの試合見てないんですよね。
あ、なるほどね。
ビデオ DVD で見たというふうに言ってましたね。
あ、なるほどね。そういうことですか。
まあ、ですから何と言いますかね、いわば覚醒遺伝的なですね、直接見ていない世代の人たちにその影響を与えて まあ、刺激のある試合を今我々に見せてくれてるという非常に面白いですよね、これね。
まあ、そうですね。ただ、まあ、阿部選手はね、師匠があの沢選手だったから、それこそね、
はい、
最後のバトラーズだったからね。
この間あれですからね、北本市に見に行きました全日本プロレスに阿部文則選手出てきたら、なぜか一般人、もう、マネージャーが沢文則選手マネージャーとしてついてきたんですけど ね、
なるほどね。
背広をビリビリに破かれてましたけどもね。
あららら、かわいそうに、
あれはどうしたんだったかっていう感じがします、ね。一番この日出たレスラーじゃない一般人の中で働いたんじゃないかという感じがしましたけど ね、
そ、
ね、それはともかくその問題のメインの、
はい、
関本大輔対関根シュレック秀樹で、やっぱりなんていうかですね、まだプロレス慣れといいますかね、10分以上相手の技を受けて、それでしかも自分のいいところを出して勝つというのには、なんて言うんでしょうかね、関本大輔の方が何枚も上っていう感じがしましたね。
なるほどね。
まあ、年齢ももちろんね、あるんでしょうけども、途中で、おら見ろよ、おら来い、どうしたとか、こんなもんかと言いながらも、結構息は切れてそうな感じですね。だけどね、非常に面白いものを見せてもらいましたね。
あ、なるほどですね。なんか、まあね、そういう絡みができてくるんだったらね、はいはい、またなんかどっかで見たいもんですね。
はい、まあ、今回はその静岡県内の2大会だけ出場ということのようですけれどもね、まあ、これだけどもね、あれなんですね、ネットで見ましたけれども、今回この試合が決まってたんで、関根選手は先週ライジンにオファーがあったのを断ってたと。
あ、本当？
はい。
あ、そういうライジンあったもんね。
なんだそうですよね。まあ、ツイッターでの言によると、悪いけども関本大輔は1週間前に戦って格闘技戦に出てその次に戦うというような格のレスラーじゃないんだと、
うんうんうん、
いうことを言ってくれてましたからね。
あ、なるほどね。
これ、まあ、今回結果としましてはね、
うん、
13分48秒ですか、
うんうん、
関本選手のジャーマンに沈んだという形なんですけどね、はい。まあ、この戦いを、まあ、2人とも、ね、お互いにまたやろうじゃないかと言ってましたんでですね、
はい、
ぜひちょっとこれ東京であるいは札幌ででも見てみたいカードだなと思ってます
ね。あ、そうですね、ぜひぜひ、
はいはいは
い、いいもの見ましたねっていう感じ
だね。やっぱりね、これ新しい人が入ってくるとね、
うんうん、
新しい反応が出ますからね。
あ、はいはいはい、
それは非常に面白いところですね。
うん、
新たな、だからあとは、まあ、今更ですけどもね、大日本、はい、これ若手6人のリーグ戦あり、
うん、
それからもちろん蛍光灯デスマッチあり、
うん、
そして最後に、まあね、ノムタク、うん、アストロノーツの、ストロングの岡林も絡んだストロングの試合があって、
はい、
さらに、関根シュレック秀樹対関本大輔ということで、ね、もう、うん、あらゆるものが一つのチケットで見られるというね。
あ、すごいね。
昔一枚のチケットでいろんな試合が見られるってことをね、うん、かって、80年代から90年代かけて、新馬久志、統括部長が大変営業本部長が言ってたような気がしますけども、
うん、
それ、まあ、季節してですね、うん、今令和の大日本で実現してるということになりますよね、
うん、やっぱりそうじゃないと今までこう、ね、やってこれなかった分、まあ、コロナで、ね、できなかった分があるからね、
はい、
やっぱりお客さんをやっぱり引っ張り込むにはやっぱりいろんなことを、ね、やっていただきたいなっていう、
ね、大日本本当に今充実してる感じがしますね。
まあ、そうですね、
はい、他の団体と比べてっていう言い方をするのは非常に失礼ですけども、見てて面白いと思います。
おまけになんか後楽園ホールの入場料金を下げるっていう話。
そう、下げるんですってね、うん、上げるのかと思ったら
他だってみんな上げて、いつ下げてくれるのかなと思うぐらいね。
もうなんかサービス良すぎだ
と、ね、サービス良すぎだよなっていう感じでね。まあ、みんなもう大日本応援していただきたいですね、そういう感じでね、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、
僕は言ってもしょうがないですね、はい、
ということで来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
おはがきルチャリブレよー。
清田区の金崎雅史君からですね、北斗プロレス10月シリーズの3大会を見てきました。22日の江別では智也選手がバトル初優勝、23日の余市では沙恵選手 がバトル優勝、24日の恵庭では第1試合智也対ルールルル、 SN さんの返信は友也の勝ち。誰だこれ SN さんって。第2試合藤原対ダークネスベアーは藤原の勝ち。第3試合の神田対紗英は神田の勝ちで3連勝。しかし D さんが試合開始のゴングを鳴らすのを忘れるというポカがありました。かっこ笑いということで。4試合は、第4試合は川原北海熊五郎対カツオ中川は、熊五郎がカツオホール。バトルは新パターンの2人残りで賞金100万円の山分けで揉めて、神田がパンチ一発で中川を KO して優勝しました。一人で100万取ったんだね。すごいね。締めの神田のマイクでは、11月札幌大会の川原のベルト獲得と、自身の勝利で、北斗を盛り上げていくと宣言しました。ということで、いいね。プロレス三昧ね。白石区ラジオネーム、豊田勲君からですね。これも、北斗プロレスの話題ですね。新井さん、こんばんは。北斗プロレス、江別&余市大会に行ってきました。恵庭大会にも行きたかったのですが、躊躇しているうちに完売になってしまい、新日でも集客に苦戦していることを思えば、キャパがどうであれ、完売御礼が出たのは良いことですね、と。江別大会の会場、アートスペース外輪線は、石狩川、千歳川堤防整備に伴い、今月いっぱいで閉鎖。移転ということで、今大会で最後の仕様となりましたが、写真は撮りづらかったものの、選手が乗りやすい会場だったと思います。第1試合では藤原修吾対川原茂幸が組まれ、15分ドローとなり、バトルロイヤルでは友也選手が優勝するというまさかの結末で幕を閉じました。何でも10年近く北斗に参戦して初の優勝だったそうで、試合後のマイクで北斗のバトルでついに友也の時代が来たと叫んでいたのが印象的でしたね。ちなみに神田亜美は、バトルロイヤルで2度ロメオスペシャルのかけ方がわからなくなるという珍事も起きました。かっこ笑い。ということは友也選手にみんな聞いたんだね。友也選手に聞いて友也選手にかけさせてっていうやつだね。はい。翌日の余市大会は余市合同青果地方卸売市場で、入場無料で行われ、第1試合ではミスター X ことジョニー・ヘイワード・ジュニアなる選手が登場。懐かしい名前だもん、ジョニー・ヘイワードっていうのね。対戦相手の友也選手が会場が青果市場ということもあって、ジャスコ行くぞーと言い、会場の外へ出て戦っていたのがおかしかったですということで、このご時世席を移動することもはばかられるので、何やってんだろうなって感じで眺めてました。余市大会のハイライトはバトルで、カツオがサエ選手に抱きつく展開があり、サエ選手がビンタをしたのですが、バシーンとものすごい音が轟き、客はおろか選手たちまで軽く引いていた場面ですね。試合前には小樽のミュージシャンによるライブや充実の体験会も行われ、バラエティに富んだイベントだったと思います。近場とはいえ高速バスや JR に乗り移動して疲れましたが、楽しい2日間でしたということで、今週はこの辺でということなんですね。はい。それからこれは富山県、高木勝彦君からですね。阪神タイガース、リーグ優勝できなかったけど12球団一番勝ち星が多かったよって。不思議だよね。一番勝ち星が多いんだけど優勝できない。勝率だからね、勝ち星じゃないからね。ドラゴンゲート BB ハルク出演、意外と早い時期登場でしたよね。インタビューの中でも触れて、今のハルクの喋りは貴重ですよね。11.3 ドリームゲート挑戦の話題以外にも、エータのノア参戦の話題や昔 GHC ジュニアタッグ時代、の話題はラジプロでしか聞けない話題ですね。ハルクは GHC ジュニアタッグを巻いたのははっきり覚えてるけど、パートナーが誰だったかクエスチョン、はっきり覚えてないんですね。かっこ笑いということでね。はい。その他にもですね、こんな話もしてますね。今週の週刊プロレスで非動産が亡くなった記事を掲載されてますが、湯沢編集長は非動産には思い入れないのかな、クエスチョン。保坂さんの時と比べたら非動産の扱いが小さいな。今後週刊プロレスで非動産のレスラー人生の特集あるのかな、ないのかな、どっちなんだろう。YouTube で、大日本プロレスチャンネルで、非動画、伊藤隆二のデスマッチヘビー級に挑戦した動画をアップしてますね。非動画、大日本でデスマッチヘビー級に挑戦していた記憶が全くなかったのには、自分の記憶力がないのが年いったなぁと改めて感じたなぁ。かっこ笑い。非動って確か新格闘プロレスデビューじゃなかったかな、違ってるかな、どうだろう。 なんか違うような気がするな。指導が亡くなって、邪道下道ってコメント出してないのかな、これもちょっと分かんないね。週刊プロレスのインタビューで、非道がビールと肉があれば俺はどこでも生きていけると発言していたのがすごく記憶に残ってるな。その記憶も間違っているかもな、かっこ笑いということで、まあお酒は好きな人でしたからね。もうお酒もずっとお酒飲んでましたからね。はい、多分肝臓が悪くなっちゃったんだろうね。はい、千歳市ラジオネーム大和武さんから、新井さんこんばんは。こんばんは。全日本プロレスのゼウス選手が、全日を退団して2015年まで所属していた大阪プロレスに選手兼社長に就任したことを発表しました。ただし全日本との選手契約が年内残っているため、大阪プロレスのオーナーとしての活動は2022年1月からとなりますが、記者会見に同席した全日本の福田社長が支援を明らかにしています。ゼウス社長は、目標はユニバーサルスタジオジャパンで大阪プロレスをやるのが目標で、目標は USJ、 ライバルは吉本興業、味方は東京スポーツと語っていました。HBC ラジオにはラジコンにゼウス選手とボディガー選手がゲスト出演したときに、ボディガー選手がトムさんに本気の水平チョップを食らわし、生肉を叩く鈍い音とトムさんの低くうめくようなうわーという声が電波に流れ、それを見たゼウス選手がおーノーというポーズをした伝説があるので、ぜひ札幌に来た時は大阪プロレス宣伝のためにも HBC ラジオに来てほしいと思いましたということで、まあそういうことがあったんだね。はい、これ、エベッシーラジオネーム陣来修太君からですね、22日は有給休暇を取って北斗プロレスを観戦する予定でしたが、最近調子が良くなかった心臓の検査をすることになり、検査が終わったらプロレスに行こうと思ったら予想以上に検査の時間が長引き、すべて終わって札幌駅に着いた時点で試合開始時刻を過ぎており、そこから江別駅に向かっても遅いということで観戦は断念しました。最近保坂選手や非道選手など同年代の選手の訃報を聞き、死は身近なものと、改めて思い知らされました。私は来月半ばに手術を受けることになり、それまでは薬で頑張ろうと思いますということで、これ心臓の手術なんだろうね。改めて北斗プロレスが地元で試合するときには観戦したいと思います。新井さんやリスナーさんも体に気をつけてくださいということで、はい、皆さんもね気をつけましょうね。はい、これが最後かな。苫小牧市ラジオネームひじきさんからですね、新井さんいつも楽しく聞いてます。朝晩めっきり寒くなってきましたねって、吹く風も冷たくなっています。先日札幌から姉夫婦が1年ぶりに遊びに来て、クリッパーでお寿司をテイクアウト、もちろん匠のしめ鯖も入っていて、しめ鯖好きの義兄も喜んで食べていましたということで、しめ鯖人気がありますからね、ぜひ皆さんご応募くださいということで、おはがきルチャリブレでした。さあ今日のゲストはこの方です。T ホーク選手です。こんばんは。
こんばんは。グレートの T ホークです。よろしくお願いします。
はい。苫小牧の星でございます。
あ、ありがとうございます。
ねえ。はい。はい、この間5月でしたっけ、ファンミーティングで、まあ、はい、ちょっと、ショーコーナーで司会もさせてもらったんですが。
はい。この説は。ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
はい。
いや、意外と早い機会に北海道が決まって、12月11日土曜日、18時から、
はい、18
時ですね、E1 スタジアムで、まあ、試合開始ということなんですが、いや、はい、意外と思ったより早かったですね、その北海道ツアーというか。
やっぱり、うん、そのグレードというものは船でして、うん、やっぱりそのやはりこう全国にね、やっぱりこの名前を広げていくにあたって、はい、やっぱ地元北海道っていうのはやはり外せなかったので、はい、
なるほど、
はい、そこは個人的にもすごく嬉しいですね。
うん、はい、ファンミーティングもね、あれ1回目でしたっけ、札幌でやったの。
そうですね。
ね、いや、はい、本当に札幌でファンミーティングをしてくれて、
はい、
まあ、ファンミーティング自体が どんなものかよく分からなかったんだけど、ああ、試合とお話をしてって、こういう感じなのかっていうのがよく分かって、はい、まあ、はい、いわゆるそのグレートの成り立ち。そのまあ、いわゆる準プロレスと、はい、それから、リデと UWF、つまり UWF の2つの、はい、まあ、戦いがあるという話なんですけども、
はい、
今回はその、はい、準プロレスだけなんですか、それとも UWF も混ざるとか、そういう形になるんですか。
まだね、その対戦カードはね、まだ未発表でして。
あ、未発表なんだ。
はい、
だからその中身自体もどういうふうになるかもわからない。
はい、 そこはもうあの開けてみてからのっていう感じで、
あはは、
はい、いずれ発表にはなると思うんですけど、今は、はい、
なるほどね、
はい、まあどちらにせよね、グレートな間違いない試合にはなると思うので、
なるほどね、
はいはい、
ですね、はい、グレートの、まあ、所属なんですけど、なんと日本最古のアジアタッグを取ったということで、
いやー、これはですね、僕自身もすごくこのやっぱりアジアタッグって言ったらね、それこそさっきもおっしゃってましたけど、日本最古の
ベストそうなんだよ、だから力道山とかね、
そうなんですよ、
現役で言えば大日本 の、 あの、はい、グレート小鹿さんとか、
そうですよね、
その類のベルトでしょ、
もうだからその歴史に名を残せたっていうのは、まあ素直に嬉しかったと同時に、やっぱりその歴代のそういったレジェンドの方々がその築いてきたそのね、あの重みといいますか、はい、まあまあ僕らが今第111代なんです
けど、すごいねこれ、1並びなんだ
ね、そうなんですよ、だからやっぱりその気持ちとしてはですね、まあちょっとそれ多いかもしれないですけど、うんうん、今までのそのアジアタックの歴史の中でナンバーワンのタックを目指していこうぜっていう気持ちはありますよね。
あ、まあ、はい、そのエル・リンダマン選手とのね、まあ仲もいいし、
はいはい、
それの連携もしっかり取れてるから、はい、これはいいんじゃないかなとは思うんですが、
はい、
これあれですか、アジアタックの選手権、うん、これは10月31日、
はい、
後楽園ホールであるということで、はいはい、これは青柳兄弟とやるんですか。
そうですね、全日本プロレスの青柳兄弟とは、うん、でもやっぱりそのここはやっぱりなんでですかね、まあ、僕結構言うんですけど、経験値が違うと思うんですよね、彼らとは。
ははは、
うん、やっぱりその僕もリンも、
うん、
日本だけじゃなく世界でタッグを組んできた経験値があるので、ね、うん、
ちょっと前まで世界中心に回ってましたもん ね、
そうですね、うん、ここは多分結局リング上ってどんだけ練習してもどんだけ体鍛えても、
うん、
その発想力とか、はいはい、頭の瞬発力とか、
うん、
タッグってすごい大事なんですよ、
はいはいはい、
それって経験を積まないと出てこないんですよ、そういうのって。
なるほどね、経験の、
そこに、うん、そうですそうです、
うん、経験の裏打ちされたものが戦ってるうちに出てくるという感じで、
は
い、
そうですね、
うん、しかし111代ってすごい話だよね。
いや本当ですよ、ね、僕の父親がすごいでも喜んでました、やっぱり
知ってるでしょ、
ね、昔の、うんうん、力道山とかね、あれなんで、うん、はい、
あれベルトって昔のまんまなのそれ。
ね、モデルチェンジしてるんですよ。
あ、モデルチェンジしてるんだ、はい、そうか。でもそれでもすごいね、はい、やっぱりこうい
や
長く持ってね続けてほしい、
はい、そうですね、はい、
あ、例えばねこう、はい、挑戦、まあ、防衛していくと、例えば自分 の、 そのグレート、はい、団体で、
はい、
タッグとかタッグ選手権とかやることも可能なの。
もう可能だと思います。
チャンピオンになれば、はい、まあ、言いたい放題だよね。
まあ割と言いたい放題に、
そう、挑戦してこいって言えるもんね。
まあ、うん、勝手な僕の意見ですけどね。
うん、まあ、12月までね、タックベルト持ってたら、なんかやっぱりタックを巻いた姿は見てみたいもんだとは思うんですよね。
いや、もうそれはしっかりね、やっぱり地元、うん、北海道には持って帰りたいですよね。
うん、
はい、
なかなかね、こう。コロナになっちゃうから北海道来る機会も、まあ、めっきり減ったでしょうけれども。
そうですね、
今年ファンミーティングの後は北海道来たりとかしてるんですか。
いえ、行ってないんですよ。
ああ、まあ、来れないわね。それで仕事も忙しい、仕事も忙しいだろうからね。
全然帰ってないんですよ北海道。ああ、
そうだね、
美味しいですよ北海道。
そうだよね、美味しいお寿司をいっぱい食べてほしいけどね。
はい、
あのね、
はい、
今そのグレートはは
い、
どのくらい試合をやってるんですか今、まあ、どのくらいというか何回くらいその大会を今やってるんですか。まあ、
グレート単体としてはやっぱり月に1回東京の試合は、まあ、ほぼ間違いなくあるんですけど、うん、でまあ、プラスやっぱりその大阪、
うん、
まあ、名古屋であったりだとか、うん、まあ、来月にある博多であったりだとか、うん、やっぱりそういった主要都市をメインに、うん、まあ、月数試合、
うん、
プラス、はい、まあ、今その僕とリンダマンも、ね、そのアジアタックのベルトを持っているので、
はい、
まあ、全日本プロレスさんへの、うん、ゲスト参戦というのが今思うんですかね。
じゃあこれがいろいろあると、そのリデット UWF とか、はい、それ UWF だけでやったりとか、まあ、要するにジンプロレスのグレートだけでやったりとか、はい、もうそういうふうにもなってくるわけですね。
はい、そうですね、もう、うん、あのジュンプロレスとギデと UWF は全く別物なので。
あ、なるほどね、はいはい、まあ、場合によってはそれを両方も見れる場合もあるということ
で、はい、それが、今年の年末にあるやっぱり12月30日のね、うん、あの東京ドームシティホールである、うん、あのビッグマッチがあるんですけど、
あ、はあ、なるほど、
ここはもうそう、全てがグレートの全てが、うん、合わさった、うん、あの大会にはなるので、
うん、あの、はい、どうですか、まあ、グレートもね、要するにグレートからそのまっすぐ育ってるっていう人ではなくて、はい、みんな、まあ、いろんな団体でやってた方がグレートで集まってきてやってるっていう中でもね、はい、どうですか、はい、やっぱり切磋琢磨してるんでしょうけど、どんな感じなんですか。
やっぱり、それこそね、うん、いろんな団体が集まってきて、
はい、
僕はすごくいい、俺がっていう人間多いです。俺がっていう。
なるほどね。
主張してくる人間が多いですよね、まあ、だからそれがいいんでしょうけどね、
うん、でも俺がって言わなかったらプロレスラーね、後ろに下がっちゃったらやっぱり表現できないもんね。
そうですね、うん、それはありますよね、やっぱり、うん、はい、各々のその主張するスタイルというのもありますね、
は
あ
は
あ
は
い、
でやっぱりグレートでは、シングルで戦うことが多いんですか、それとも、
シングルでほぼタッグやっぱりそのグレート、
うん、
ジープロのテーマとしては疾走感とスタイリッシュっていうのをテーマに持っていて、
ほうほうほう、はい、
それってやっぱりシングルマッチよりやっぱり多人数、
うん、
動きのある展開の方がそういうのは
あ、なるほど、
グレートらしい試合になると思うんですよ。なので結構こういったね、はい、
お客さんにもやっぱりその疾走感を見てほしいという感じですか。
そうですね、もう疾走感とやっぱりその大事なそのスタイリッシュですよね、うん、今の時代。
なるほどね、
はい、
まあ、ちょっとその前日に戻るんだけど、
はい、
その、まあ、アジアタックっていうのは決してそのジュニアでもないし、こう、はい、いろんな部分いろんな人がこう、挑戦してくると思うんだけど、やっぱり全日本の人ってでかいじゃない、はい、
大きいですね。
この辺感じますか、やっぱ肌でやっぱりそのデカさって。
いやー、まあ大きいですけど、うんうん、今のとこ例えば、まあ、力では負けますけど、うん、やっぱり体重差もあるので、
うん、
その僕すごい打撃が得意なんですよ。
はいはいはい、はい、
水泳チョップは代名詞なんで、
うんうん、
そこに関してはまだ全然ヘビーでもやっていけるなっていうのを感じます。
なるほどね、
はいはい、問題ないなと思ってます。
なるほどね、はい、一方エル・リンダマン選手、札幌来た時はすごいなんか絞ってて、
そうですね、
動きがいいとか言って、だってあの当時なんか60キロとかなんかそのくらいまで絞ってたんじゃない
。67、8ぐらいまで絞ってたんです
かね。あ、なるほど、
はい、
今もそうなんですか、やっぱり絞ってるんですか。
今ちょっと戻してたんですけど、全然まだグッドシェイプを保ってますよ。
ああ、そうですか、
はい、
やっぱりね、でかい中で、あの体でやっぱりこう、いろいろやっていくのってのは、相当大変だなっていう感じもね、するんです
よ。いや、もうでもやるしかないですからね。
まあ、そうだよね。
はい
はい、そうだよね、
はい。
でもやっぱりあれですか、今回、その札幌大会決まりましたけども、やっぱり北海道で試合するってのは嬉しいことですか。は
い、いや、それはもうもちろん嬉しいですよ。やっぱり地元、ね、北海道で試合ができるっていうのは、すごく喜ばしいことですよね。
苫小牧で大日本と一緒に凱旋試合をやりましたよね、
はい、
前にね。あの時にちょっと見に行こうと思ったんですが、はい、もうなんかいっぱいで、いっぱいで入れないよって断られてしまった。
いや、おかげさまで。
いや、すごいなって、やっぱり人気がすごいなっていう感じでね。だから今回も、やっぱりたくさんの方がね、やっぱり地元、その北海道出身だから、たくさんの方が来ていただけるとね、いい試合になるかなと思いますが、
はい、
場所が E1 スタジアムなんですが、E1 スタジアムで、試合したことはありますか。
ここはないですね。
あ、なるほどですね、
はい、
多分冬は暖房があって大丈夫だと思うんですけど、夏場はね、冷房ないんだよね。
あ、じゃあまあ僕寒いの得意なんで。
あ、そうですか。
いやご参考なんで僕。
いや、暖房は多分あるとは思うんですけどね、うん、ちょっとなんか今まであんまり経験してないから、ただ夏経験したのに、はい、うわすごい暑いやっていう。
いや、まあ、もう、はい、
うん、 サッカー場なんでね、サッカーっていうかミニサッカー場なんで、
あーなるほどです、うん、はい、
非常にあのそういう意味ではスポーツがしやすいという形ではありますね、はい、どうですか今年いっぱいずっとこのタックベルトは持って、はい、その後にやっぱりタックとしてね、はい、どっかでまた取りたいとかそういうのありますかベルト。
そうですね、やっぱりタックに限らずタイトルっていうのは、うんうん、どんどんそのやっていきたいなとは思ってますよね、
うん、今
そ の、ね、うん、
そのグレードでベルトっていうのはあるんですか。
いや、グレード時代にはないんですよ。
あ、これから先そのグレードでベルトを作っていかれるんですか、それとも他のベルトに挑戦していくっていう形になるんですか。
そこはまだ未定ですよね。なんでやっぱりその他の
ところで、
そうですね、あのタイトルを狙って今は行こうかな。
そうすればその一つの目安になりますもんね、あのグレートでとか、ね、例えばティーホーク選手がどれだけ強いのかっていうのは、はい、他の団体行ってベルト取れば、はい、おそうなんだっていうことになりますもん ね、
そ、 うですね、それによってグレートの名前も広まりますし、
ということは今は全日本に出てらっしゃるけれども、はい、これから先はまあいろんな団体、まあ、うまくその条件が合えば、はい、出ていけるという感じですか。
もちろんそれはなっていこうと思ってます、うん、
じゃあグレード自体がまあその例えばグレードだけでやるとかっていう感じではなくて、その辺は割と柔軟に、皆さん、
う
ん、
そうですね、うん、結構その柔軟に、うん、対応しているというか、はい、うん、そうですよね。
でもなんか、こうシーマ選手とか、まあ、今もストロングハート、
はい、
あの辺はそのままユニットとして残ってる。
はい、ストロングハーツは残ってます。
あ、なるほどね。
はい、
ということはこうストロングハーツでこうその活動したりとかっていうことも出てくる。
そうですね、まあ、やっぱりそのでもあくまでやっぱりグレートのストロングハーツなんで。
あはは は、
はい、
なるほどね、
まあ、あくまでまあそうですね
いやでもね、こう今日は明るい話ができてよかったなっていうか。
ああ、本当ですか。
一時やっぱりヒールっぽかったから、話もヒールのようだったような感じもしてたけど、昔の団体にいた時はさ、そんな感じもしてたけど、いや、明るくて非常に好青年な感じがしますね。
やっぱりそこはもう野球部時代なと
受け応えで。そういえば、今年マー君ちょっと残念でしたね、いろんな意味でね。
もう朝廣さんはここからですよ。
そう。でもね、うん、まあそういうことだよね。バッテリーも組んだからね。はい、いや
バッテリーは組んでないです。
バッテリー組んでない。球を受けてた。
はい、紅白戦でただ2回だけ球を受けたことがある。
ああ、やっぱりすごかったんでしょう、やっぱり。
いや、もう取れなかったです、僕。
ああ、本当。
はい。
いやすごいなということでね。いや、非常に札幌大会楽しみにしておりますんで。
ありがとうございます。はい。
はい。そしたら、全国のファンの皆さんに向かってですね、はい、メッセージをお願いしたいんですが、はい。
はい。はい。皆さん今日はご視聴いただきありがとうございました。そうですね、これからの疾走感があり、スタイリッシュのある、グレートにご期待ください。札幌大会、ぜひ、よろしくお願いします。以上です。
さて、先週のプレゼントの当選者を発表しましょう。先週のプレゼントは被災の匠のしめ鯖を1名様にということで、当選したのは江別市ラジオネーム陣来修太くん、あなたに当たりましたということでね、なんか心臓の手術するっていうから頑張ってしめ鯖食べて頑張ってください。まあしめ鯖食べて頑張れるかどうかは分かりはないけど、まあ、気持ちでございます。さて、今週のプレゼントは、モンドセレクション金賞を受賞した被災の匠のしめ鯖を1名様にプレゼントします。どしどしご応募ください。メールアドレスは rpro@hbc.co.jp、 ファックスは 011-232-1287、 宛先は郵便番号 060-8501、 どちらも HBC ラジオラジプロと書いてください。来週木曜日必着です。インターネットで聞く方は HBC をクリックしてください。ということで、匠のしめ鯖の場合は、電話番号も書いてください。よろしくお願いします。ということでね、やっとねすすきのも解禁になりまして、友達がもう本当にすぐ飲みに行こうという感じでね、最初は社交辞令かなと思ったら、やっぱりよっぽど飲みたかったんだろうなっていう感じで、そんな感じで、少しずつね、すすきのにもこう活気が戻ってきていい感じかなと思いますんで、皆さんもまあこれから年末に向けて機会があったら、すすきのに出てみるといいかなと思います。当然皆さんワクチンは打ってるんだろうなと思うんですけど、君は打ったのかな。 あ、まだうちの、ディレクターは一回も打ってないの。まだ一回も打ってないと。ダメじゃん、一緒に仕事できないぞまあそんなこともあるかと思いますが、ということで、いつものようにお相手はひらがなの新井圭でした。今日はずいぶんねちょっと時間が余ってますけども、ということで来週までさようなら、また来週。
それから君が目を覚まし歩き始めたとしよう、一歩一歩新しい道を進むとしよう。